三章。無分別なガラテヤの人たち、一体誰から悪影響を受けたのですか？イエス・キリストが悔いに釘付けにされたということが皆さんにはっきり示されたはずです。一つ尋ねたいことがあります。皆さんが聖なる力を受けたのは律法に従った行いのゆえですか？それとも聞いた事柄に信仰を持ったからですか？皆さんはどこまで無分別なのですか？聖なる力に導かれて歩み始めたのに、人間的な考え方をして歩みを終えるのですか？皆さんが非常に多くの苦しみを味わったことは無駄だったのですか？そうではないはずです。では、皆さんが聖なる力を与えられ、皆さんの間で奇跡が行われるのは、律法に従った行いのゆえですか？それとも、聞いた事柄に信仰を持ったからですか？アブラハムはエホバに信仰を持ち、そのことが正しいとみなされたのではありませんか？皆さんは、信仰によって生きる人がアブラハムの子孫であることを知っているはずです。聖書は、神が異国の人々を信仰のゆえに正しいと認めるようになることを前もって見通し、アブラハムに良い知らせをこう告げました。あなたによってすべての国民が祝福される。ですから、信仰によって生きる人は、信仰を持っていたアブラハムと共に祝福されています。律法に従った行いに頼る人は皆、災いを被ります。こう書かれているからです。律法の巻物に書かれている事柄すべてを守らず、行わない人は皆、災いを被る。律法に基づいて、神に正しいと認められる人はいない、ということは明らかです。正しい人は信仰のゆえに生きるからです。律法は信仰を必要としていません。それを守る人は生きることができるのです。キリストは私たちを買い取ってくださいました。悔いにかけられる人は皆、災いを被っていると書かれている通り、私たちの代わりに災いを被ることによって、私たちを律法の災いから解放してくださったのです。それは、アブラハムへの祝福がキリストイエスによって異国の人々に及ぶようになるため、そして私たちが約束されていた聖なる力を信仰のゆえに受けるようになるためでした。兄弟たち、日常的なことを例にして説明しましょう。人間の契約でさえ一度結ばれたなら誰も無効にしたり何かを付け加えたりはできません。さて、約束はアブラハムとその子孫に語られました。子孫が大勢いるかのように、あなたの子孫たちとは述べられていません。あなたの子孫と述べられており、子孫は一人で、キリストです。さらに言うと、430年後に定められた律法は、神が前に結んだ契約を無効にするものではありません。約束が取り消されたわけではないのです。もし律法に基づいて財産が与えられるのであれば、それは約束に基づいて与えられることにはなりません。しかし、神は約束によってそれをアブラハムに親切に与えました。では、律法はなぜあるのでしょうか。違反を明らかにするために付け加えられたのであり、約束を与えられた子孫が来る時までのものでした。律法は天使たちを通して仲介者の手によって伝えられました。さて、関わっているのが一人だけなら仲介者はいりません。神の約束の場合がそうでした。では、律法は神の約束に反しているのでしょうか？決してそうではありません。命を与えることができる律法が与えられていたなら、人は律法を通して正しいと認められていたはずです。しかし、聖書はすべての人が罪に拘束されるようにしました。こうして、イエス・キリストへの信仰に基づく約束が、 信仰を抱く人たちに与えられることになりました。キリストへの信仰が始まる前、私たちは律法に拘束され、保護されており、やがて明らかにされる信仰に目を向けていました。このように、律法は私たちをキリストに導く保護者となりました。私たちが信仰のゆえに正しいと認められるようになるためです。しかし、キリストへの信仰が始まった今、私たちはもう保護者のもとにはいません。皆さんはキリストイエスへの信仰のゆえに神の子です。キリストへのバプテスマを受けた皆さんは、キリストを身につけました。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由民もなく、男性も女性もありません。皆がキリストイエスと結ばれて一つになっているからです。さらに、皆さんはキリストのものなのですから、まさにアブラハムの子孫であり、約束によって財産を受けることになっています。